皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、2月26日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は優先順位は命、生活、経済というお話です。ウイルスの方もなかなかすごくなってきました。武漢のですね、状況を考えると、2ヶ月遅れぐらいの雰囲気を感じるんですね。今のこの日本の状況って武漢の12月の終わりぐらいだったんじゃないかと思うんですよね。政府も知らん顔していてですね、でしかし感染している人は大変で、でもなんかみんな半信半疑で、まあ、そんなこともあるのかなと、あれってその海鮮市場に行った人が悪かったんでしょうというぐらいの感じだったと思うんですよね。で今2ヶ月経って、もう先月から1ヶ月経ったところで町が全面封鎖ですよね。でもうなんか餓死者も出始めていて、で行き倒れ、のたれ死に、それからもう一家全滅、それから自殺者続発、そういう状況ですよね今武漢って。だから今本当にその日本がどうなのかは、まあこのウイルスの感染の発症がどれぐらいなのかってことだけだと思うんですよね。武漢と同じように発症するとですね、いやそれは武漢の地獄は2ヶ月遅れで日本に来るという話になると思いますよ。で何もしてないですよね日本政府ね。だからこれあれと同じと思うんですね、ダイヤモンドプリンセスと。ダイヤモンドプリンセスの感染爆発っていうのは、要するに閉ざされた空間の中で何もそのウイルスの対策をしないと何が起きるかってことをよく示していると思うんですよね。ウイルスを防ぐことをしないまま閉ざされた空間の中で人々が生きていると何が起きるかがあれに示されたと思うんですよ。中国でもですね、刑務所で大量のその感染者が出たっていう発表がありましたでしょう。だからその日本でも同じでね、例えばマンションなんか大丈夫なんですかねあれ、なんかその客船によく似た構造ですよね。閉ざされた空間で、でウイルス対策なんか何もやってないですよね。あと病院とか福祉施設とか、あとまあ人がいつも出入りしてるような建物ですよね。それは商業施設でも、それからオフィスでも、あるいはホテルでも、要するに何も防疫措置を取らないままいると何が起きるかっていうのをですね、閉ざされた空間でね、ダイヤモンドプリンセスはよく示していて、で日本政府がそれに対して何をできるかっていうのもダイヤモンドプリンセスがよく示していて、要するに何もできないってことですね。ダイヤモンドプリンセスであれだけその感染爆発ができて、なんかあれを防ぐための新しい方法について、改善について何か日本政府の提案があったでしょうかね。私は少なくとも全く聞いてないんですね。でまあ当然そういうことになりますから、その感染の広がりっていう意味で言ったら、まあ武漢並みか、もしかしたらそれより大きくなる可能性ありますよね。だから最後はそのウイルスの感染による発症ですよね。病気の出方が、まあ、武漢より軽いのか重いのか、まあ、そこだけですよね。まあ同じぐらいだったら武漢と同じようになるわけで、重きはもっとすごいし、軽きはまあもう少し軽く済むということで、少なくともその、武漢の町で1月下旬にああいうことが起きたわけだから、中国の多くの町はですね、ロックダウンをかけてですね、まああまり広がらないようにしたわけですよね。でしかし日本なんかもこう見ててるばっかで何もしなかったですよね。まあそうなってくると、あとはだから本当に感染発症ですね、感染というのは発症がどれだけひどくなるか、まあ、それだけの話で、いやそれは大変なことになるんじゃないですか。やっぱ感染したら大変だと思いますよね。最近その武漢なんかでも、一家全滅の話がよくあるんですね。一人感染してみんな死んじゃったって話がよくあるんですよ。でやっぱりだからそのあれですよ、ダイヤモンドプリンセスと同じで、 閉ざされた空間の中で防疫処置を取らないまま、みんなが閉じこもってるとみんな感染しちゃうんですね。でその治療ができない、病院がいっぱいで治療ができないってことになると、まあそれは死んじゃうと。で死んでも遺体取りに来てくれないから外に出しちゃうと。で死にそうになると、ね、息が苦しくなって非常に見てても大変そうで、あれウイルス振りまくんですよね。ですからその死にそうな段階でも外に出しちゃうと、まだ死んでないのに外に出しちゃうということがずっと起きてるわけですよ。 でまあそんなことにならないとも限らなくて、で福島原発事故の時もそうだったと思うんですよね。やっぱその非常にその今までみんな経験したことのないような、放射能が飛び出すということが起きた。ただあれはですね、まあいろいろ言われるかもしれないけども、菅元首相がですね放射能のこと知っていたんですよ。ほとんどの人誰も知らなかったですね、放射能とは何なのかとかですね、その水素爆発だとかですね、核爆発だとかですね、あるいはその原子炉の構造なんてのは誰も知らないし、シーベルトなんてことは聞いたこともなかったと思うんですね。みんなね、シューベルトじゃないんだと、シーベルトなんだと、何なんだという話でね。ただあの時あの首相それ知ってたから、東電の言ってることは嘘だって気がついたし、まあ、手が打てたと思うんですね。まだで当時民主党もいろいろあったけど、まああのね大震災原発の時に、まあ当時一生懸命動いてましたよね。しかし今の自民党何にも動いてないですよね。安倍なんかですね、あれフグ食っちゃってますよね。あんなバカいないんじゃないの、あれ、あんなバカいないですよね。世界をみんな見てると思いますが、要するに日本はダメだダメだってよく皆さん言いますがね、実はね日本がダメだって世界中が本当思いしたら25年前なんですよ。25年前に銀行バタバタ潰れたでしょ。あの時に、あこんなひでえ政府はねえと、こんなバカいないと、その日本は本当にひどい国だと世界中があの時にですね、まあ認識したんですね。ですからはっきり言って、今安倍がバカさらしててもですね、あんまり世界は驚かないと思います。25年前は本当に驚いたんです、昭和の時代の日本ってすごかったんで、あの日本がこんな風になるのかと、それものすごい驚きで、だからあの時本当なんか円安に行ったことありましたよね、まあ、私なんか中で見てて、こんなもんひどいのかなと、あれ昭和の頃日本とだいぶ違うと、平成に入ったらねこんなデタラメなのかと思ったら、やっぱり世界はもっとそれを強烈に思ったみたいで、でだから今はっきり言って日本政府がひどいから円安になるかとか、日本政府ひどいかどうかって言いますが、世界はあまり驚かないですよね。25年前の銀行危機の時にいかにバカかっていうのはよく分かって、世界中分かって、それから福島でさらに分かったわけですね。福島原発事故でさらにもっとバカだってことが分かって、今回バカの3発目ですから、あんまり驚きはしないんですよ。いいとは誰も思ってなくて、当然悪いと思ってるんだけど、驚くってことはあまりないんですよね。まあやっぱりかという話ですよね。ニューヨークタイムズなんかも今回のあのダイヤモンドプリンセスの話をこう非常にね長い文章とそれから写真入りで上手にまとめてますよね。あれ映画なんじゃないかな。ねえ、なんかダイヤモンドプリンセスで起きたこの、まあ、犯罪ですよね、日本政府の責任ですよ。これ権益っていうのはあの船長の責任じゃないですから、日本政府の責任ですから、その犯罪ですよねこれね、過失致死ですよね、あの致傷ですよね、で死人が出たら致死ですよねこれね。まあそんなのがこうこれから多分裁判がどんどん起きてくるんだと思うんだろうけど、まああんまり世界驚かないですね。まあそんなもんだろうと。ですから福島の時もそうだったんですけども、政府は何もあまり役に立たないですよね。でだからまずやっぱりこう優先順位として命、それが守られれば次は生活、それから経済という、この順番だけをとにかく絶対間違いないことですね。いやもうとにかく仕事は大変だからどうしても行くなんていうのはかえって命を縮めることになりますよね。とにかく命が危ない時は出かけない方がいいと思いますよ。人混みの中にいるのが一番危ないですよね。いわゆる濃厚感染っていうんですか、ああいうふうになってきますから、人混みがいるところには行かないのが一番で、であとはやっぱりこう生活ですよね、生活をまあ守るってことだから、やっぱり食うもんないと困りますよね。だからやっぱりこうなんて言いますかな、生きていく空間がないと困りますから、 やっぱりなんか安心してこうね、ウイルスを避けて生きられる空間を確保するということが次に大事なことですよね。3つ目が仕事ですよ。でやっぱりこういう時ですね、東日本大震災も、もう特に津波の被災地なんかの人たちね、すぐこう救援金出しましたけどね、やっぱ政府出さなきゃダメだね。私来月あたりえらいことになってるような予感がするんですよ。日本はね、だいたいその武漢の2ヶ月遅れぐらいでこう来ていて、でだから来月3月ですね、3月ぐらいになるともう大変だと、日本中を封鎖しなきゃいけないんじゃないかぐらいになってる可能性はあると思うんですよ。そうした場合も要するに経済って言いますか、生活ができなくなるんで、それはもう仕事が止まった上で生活を皆さんしなきゃいけないんだから、今貯金のない人たくさんいますよね。それから何ですわね、例えばこの非正規とか言うとですね、あっという間に雇い止めとかなっちゃいますよね。臨時雇いもそうですよね。そうするともうそれその日から生活できなくなっちゃいますよね。人道上の問題ですよね、それね。福島原発事故の時も南相馬市ですね、あれ確か原発事故から2週間ぐらい経った時でしたか、その30キロ圏内に入っちゃったっていうんでトラックが入ってこなかったんですよ。それでその食料が入ってこなかったんですね。大変なことになりましてですね、人道上の危機が発生したわけで、まあああいうことをやっぱりなりかねないと思うんですよね。例えばそのあるとこでその集団感染が発生したと、でもそこみんな行かないし、そこからの人は出てこれなくなるということはありえますよね。で、まあそういうこともありうるんで、やっぱこう何て言いますかね、いや籠城してでも生き残る手段というのはちゃんと持ってないとまずいと思いますよ。今回はおそらく水と電気は多分通じてるんでしょうね。まあ大地震でも一緒にくらい別でしょうが、まあそれがないとすれば水と電気はとりあえず通じてるんでしょうから、まあ大震災よりはいいし、ただこのウイルスはメーターがないんですよね。あれ放射能の時はガイガーカウンターあったんですよね、線量計がありましたから、あれで測ればですね分かったわけですよ。放射能っていうのもまあ普通は体に感じませんから、だから線量計がないとですね、線量が高いのが低いかよく分からなかったんですよ。でだから事故直後にね、線量計買った人はまあそれがあって、まあ今みんな持ってますけどね、で分かったわけで、しかしウイルスはですね、この線量計がないんですよ。ウイルスどこ飛んでるかって分からない。だから私は放射能より厄介だと思いますね。あれがなんかね、こうウイルスの線量計みたいなのがあってね、ウイルス濃度が高い低いが分かればね、これは一発だと思うんだけどね、そういうのがないですから、だから私はむしろそういう意味では放射能より厄介だと思いますよ。それでその私もこう非常に懸念しますのはですね、2回目の感染ってやつなんですね。まあ死亡率が武漢でも最高 4.5% とか WHO 言ってますが、それはその全ての患者を見た場合で、重症者の場合はそれこそアメリカの論文出た数字見たら 61.5% ですよね。重症者、重篤者の場合は 61.5% が死亡率なんですよ。で集中治療室に入ってからまあ大体普通7日ぐらいで亡くなるってわけですね。それがあたりに亡くなる方が多いと。でまあ仮に生き返ったとしてもですね、重篤者の場合はその肺とかなんかにいろんな跡が残っちゃうらしいんですね。いろいろこう、おかしくなった跡が残るらしいんですよ。とそれまた病気になることもあるし、それからそもそもそこまでいかなくてもですね、軽症で治っても2度目の感染でまた得られる可能性があるってわけですね。で2度目の感染の方が症状がきついっていうんですね。まあそういうのはそのまあ非公式ながらですね、現地の医者とかいろんな人がこうネットで訴えてるんですよ。中国のね、武漢とか、あるいは別の場所のものありましたけども訴えていて、でですから本当にその場合ってこうばったり倒れて死んじゃうんですね。香港でなんか本当にばったり倒れて死ぬ人出てきましたよね。動画結構いくつか出てきましたね。やっぱり怖いですね。サイトカインストームとか言うんですか、なんか突然免疫反応が出てですね、ばったり倒れて死んじゃうというようなことが日本国内でも始まったら、私はパニックだと思うな。 第二パニックだと思いますね。だからこう2度目の感染というのはすごく恐ろしいやつで、ですからまあいつこれが終わるかそれはわからないわけで、まあ SARS みたいにですね、まあそのある時が来るとね、さっとそれでなくなるんでしょうけども、それまでは、季節に関係なく流行する可能性は大いにありますから、まあちょっとそこは油断せずにですね、長丁場で行かないといかんと、頭切り替えないといけないと思いますね。今までのなんか仕事とか生活を継続するためにどうしようなんて思ってると、ものすごく足元救われる話で、もう世の中変わったと、元に戻らないんじゃないかと、全く新しいところに向かっていくんだぐらいの気持ちで行かないとですね、焦って帰ってろくなことにならないような予感がしますね、大抵の場合は。それから経済ですけども、とにかく私はね、最後アメリカじゃないかと思うんですよ。アメリカって感染者隠してると思うんですよ、あれ。米軍だってなんか非常事態みたいな感じになってんじゃないですか。ねえ。で、あれやっぱり、どっかでですね、感染者が私は隠れてる可能性大いにあると思ってまして、ですから、あれ、感染拡大がですね、広がってきたときですね、私はアメリカこそ大変なことなんじゃないかなと思うんです。そうするとやっぱり全ての楽観シナリオって崩れちゃいますよね。だから、しばらくですね、本当に要注意じゃないかと思います。で、アメリカの場合はもう中東で戦争もやってて、まああれはもう大体アメリカ撤退ですよね。でも最後イスラエルがまあ、行き詰まってるから、まああれが最後生きるか死ぬかって話になってきてますからね。まあどうするんでしょうね。まあトルコは結局ロシアに追い出されるんでしょう。トルコ、ロシアと戦いは負けるだけですからね。ロシアに追い出されて、結局イスラエルがまだ裸になっていくだけですよね。まあそれ別にトランプとしては、ね、助けるつもりもないでしょうしね。まあそうした場合イスラエルが、まあどう出るかですよね。でそういうのっておそらく全部重なってくるはずで、こうまあウイルスの話、いよいよアメリカでもってなった時にものすごく世界は変わるような予感がしますね。特に金融経済がね、で中国人とアメリカ人ってね、今でも飛行機ちゃんと通ってますからね、たくさんアメリカや中国人いますからね、私は感染広がってないはずないと思うんですよね。今度だからアメリカは今ほとんど検査してませんでしょ。日本以上に検査してないですよね、あれね、ウイルスのね。あれやっぱ隠してんじゃないかと思うんですよ。あれが出てきた時に本格的な山場が始まるという段階ですね。だからもうなんか元に戻るっていうあまり思わない方がいいですよね。観光なんかだってですね、しばらくお休みですよ。永遠にお休みってことないと思いますが、当面これお休みですよ。ね、中国人も来ないし、国内人だって怖がっちゃってあんま外出られないでしょうから、あの大震災の時そうだったでしょう。しばらくお休みでしたよね。お休みしてお休みしてたらしばらくしてまた戻ってきましたけどね。だからまあ今度は戻るかどうか、まあ、どのように戻るのか、それはちょっとよくわからないんでね。すなわち、生活や経済に及ぼす影響、それがその政治にどのような影響を及ぼすかっていうのは非常にまだ読めないところがあって、まだまだそのいろんなこと起こり得ますから、まああまりその楽観的なこともまあ考えられないんですけども、まあとにかくなんかバグっちゃったもの、変なホテルどんどん作っちゃったとかですね、ああいうのはしょうがないですよね。もう焼却するしかないんじゃないですか。焼却って燃やすって意味じゃなくて、あの金融的にね、不良債権処理するしかないんじゃないですか。まあ他に手はないんじゃないかと思うんですよね。あとやっぱりその、どこまで持ちこたえられるかですよね。お客がいなくなった状態で旅館とかレストランとかバス会社とかどこまで持ちこたえられるか。あと LCC ですよね。 LCC すごく大変なんですよ。中国の需要にみんな動かされてましたから、まあ、習近平はですね、早く経済に動かせって言いますがね、まあ、感染拡大 してる中でね、こんなもん動かせないわけでね、まあこのままですよ。開港集団も潰れちゃったじゃないですか。あれ習近平と関係あるんでしょ、あれ。開港集団ね、なんか潰れちゃいましたよね。これ中国にも、中国の影響ってすぐドイツに影響しますよね。いやーなんか大変ですよ、これ。なんか次々とこうなんかいろんなところにこう導火線が広がってって、火が広がってってるように見えますね。まあでもとにかくですね、一番は命なんですよ。だから経済が全部ね、ごわさんになったって命があればなんとかなるし、それから次は生活ですよ。みんなね、家族で生活できればね、次は何とでもあるんですよ。 だからやっぱりその優先順位だけは間違えないようにしないといけないと思いますね。そのもう経済なんか守りようがないですから、こんな状況ではね、やっぱり命を守って、それから生活を守って、それから最後に経済だと。でまあそういうふうにやっていくとですね、あとは横のつながりの中でね、なんか経済も生活もそれから新しい展望もね見えてきますので、まあなんかそのあたりのことを気をつけながらここは生きていくというとこしかちょっと方法がないんじゃないかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、優先順位は命、生活、経済ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。